今朝の聖書箇所を拝読いたします。今朝私たちに与えられております聖書の箇所はマルコによる福音書1章12節から13節です。マルコによる福音書1章12節から。それから霊はイエスを荒野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。以上です。誘惑と勝利と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまマルコによる福音書の1章12節と13節をご一緒にお聞きいたしました。12節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。それから霊はイエスを荒野に送り出した。それから、そういう短い言葉でここは始まっています。で、このそれからというふうにここに、日本語になっている言葉は、もともとのヘブライ語の聖書を読んでみますと、もう一言、実はすぐにという文字が付け加えて書かれています。ですから本当はそれからすぐに霊はイエスを荒野に送り出した、そうここは書いてあるのです。で、それからすぐにというのは、先週私たちはイエス様がヨハネから洗礼を受けになったその話を聞きましたけれども、その洗礼をシュエスがお受けになったその出来事と今日のこの出来事というのは、時間の上でも意味合いの上でも間を置かずすぐに起こった出来事なのだと、そう伝えているのです。シュエスのご受洗と荒野で40日間お過ごしになったというのは、まあ、言ってみれば2つで1つというようなセットの出来事です。シュエスが私たち人間のために地上における受洗者の第1号となって洗礼を受けになりました。そしてイエス様が洗礼を受けになったことで、実は、全く新しいことがそこに始められたわけです。その時までも洗礼者ヨハネは多くの人に洗礼を施してきましたけれども、ヨハネが述べ伝えていた洗礼というのは、それを受ける人が神様に従って神様の御心にかなうものとなって生きてまいりますという悔い改めの事柄がとても強調されていました。で、洗礼っていうのはヨハネにとっては、まあ、言ってみたら人間の側の決意表明を表す出来事のように、考えられていて、決意を表明したその証拠というふうに洗礼が授けられていました。ですからそのヨハネの前で洗礼を受けるという場合には、そこでは洗礼を受ける側のその人の決心ということが大変強調されていて、神様の側からの恵みが入り込むなんてことはほとんど余地がなかったんです。ところがシエスが洗礼を受けになったときに、そこで全く違う様子が生まれたわけです。で、もちろん洗礼を受けようという人が自分から神様の子らの一人となって人生を歩みたい、そういう願いを持つという点は同じですけれど、しかしシエスがお受けになった洗礼というのは、これはただ人間の決心の事柄というんじゃなくて、イエス様が洗礼を受けになったとき、そこには天からの声が聞かれ、そして聖霊が鳩の姿をとって、確かにシエスの上に下るということが起こりました。そしてシエスが洗礼を受けになった後、この主を信じて洗礼を受ける人たち、そのイエスも信じる人たちの上にも 実は主がお受けになったのと同じ洗礼の出来事が起こるというふうになっているんです。洗礼者ヨハネは自分がそれまで授けてきた洗礼とそれからシエスの御名によって施される洗礼を比べて、私が施す洗礼というのは水の洗礼だけれども、私の後からおいでになる方は聖霊によって洗礼を授けてくださるのだと、そう言っていました。でまさにその通りのことが実はシエスの受洗ということを境にして実際に起こるようにされてきているんです。でもちろん私たちは自分たちが洗礼を受けるとき、人間が洗礼を受けるときに聖霊が鳩のような姿をとって自分の上に下ってくるなんてことを肉眼で見るということはありません。しかし肉眼で見ることはできないですけれど、確かに聖霊はキリスト者一人一人の上に下ってくるんです。聖霊が私たちのように下ってくださる。そして私たちはその聖霊に励まされるようにして、イエス様から離れず神様のものとしてずっとその後生活を歩んでいくということが起こります。キリスト者というのはその人の情熱とか決意とか思いの強さで信仰生活を歩むんじゃなくて、聖霊の働きに預かりながら信仰を励まされ、そして与えられているそれぞれの人生をたどっていく、そういう生活を与えられるんです。でこのマルコ福音書の中でシエスの受洗の場面というのは誠に劇的に描かれます。まるで一幅の絵画か彫刻を見せられているかのようにここに描かれています。シエスが洗礼を受ける決心をしてヨハネと共に水の中に降りていかれる。すると天が開けて神様の御声が響き渡るんです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そういう御声が天から響きます。そしてその時聖霊が鳩のような姿をしてシエスのもとに下ってきます。あんまり意識して読まないと気がつかないことですけれども、実はこのシエスのご受洗の場面にはです、父なる神様が御声を語っておられる、御言葉を語っておられる、そしてそこでイエス様が洗礼を受けておられる、さらにそのイエス様の上に聖霊が鳩のような姿をして下ってくるという、父子聖霊なる三位一体の神様が勢ぞろいしている。ですからこの受洗の場面というのは非常に美しいものというふうに受け取られました。欧米やアフリカやアジアのキリスト教文化圏に生まれた画家たちが想像力をたくましくしながらなのですが、繰り返しこの場面を描く、そういう絵画がたくさん伝えられています。しかしです、画家たちはいかにもそれを自分がその場にいてまるで見てきたように絵を描くんですけれど、実際にはこのマルコによる福音書が伝えているシエスのご受洗の光景というのは人間の肉眼で見えるものではありません。この光景を直に見ることがおできになったのはこれはシエスを一人だけです。だから注意して聞くと、イエス様がそれをご覧になったっていうふうに、このところは書かれているんですね。周りの人たちがみんな見たというふうにはマルコによる福音書に書かれていません。清らかなシエスの目であればこそ神様の御業の一切を見渡すことができて、そしてそこで起こっていることが本当に神様の慈しみに満ちた御声がかけられ、そして聖霊が確かに下ってくる、その中でイエス様が神様の子、救い主としての御業にお付きになる、そういうことが始まっていくわけです。私たち人間の罪ある目には普通はそういう神様のなさりようの一切を見渡すなんてことはできません。ですから実はシエスがご覧になればです、今日私たちの間で行われる洗礼式だってその度にです、その人の上に神様の慈しみに満ちた御声がかけられている。あなたは私の愛する子だ、私の心にかなうものとしてここから生きるのだ、そういう言葉が一人一人の上にかけられ、そしてまた聖霊が一人一人の上に確かに下ってきている。でそういう様子をイエス様であればご覧になるに違いないんです。私たちは肉眼で見ることができませんので、 その様子を信仰によって思い巡らしながら、確かにそうだと信じて地上の生活を歩んでいくわけです。でさて、聖書はそんな風にです、シエスだけがご覧になることができた洗礼の場面にすぐ続けるようにして、もう一つの情景というのをここに語って聞かせています。そして今日聞いているこの情景、この場面というのも、シエスがどういう方であるかを表すような、そういう場面なんです。今日のところでは聖霊は鳩のような姿をしてはいません。むしろシエスを人里離れた荒れ野へと追いやり、40日もの間厳しい試みに合わせています。でそれが先ほど繰り返しお聞きした12節の言葉であるわけです。それからレイはイエスを荒れ野に送り出した。でこの時聖霊がイエス様を荒れ野に送った、別にこれは荒々しくシエスを荒れ野へと追い立てたというのではなかったかもしれません。しかし断固として聖霊はシエスを荒れ野へと導きました。でそれは何のためだったか、シエスがこれから救い主としての働きをなさる準備をするためでもありましたが、もっとはっきり言えばサタンと対決をさせるためでした。でシエスは荒れ野に追いやられた後40日の間、その荒れ野にとどまって、そして野獣と一緒になってシエスを脅かす誘惑をお受けになったんだ、そう13節に述べられています。13節を読みますとこんなふうに言われます。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。で実はこの記事、ここに伝えられている事柄というのは、マタイによる福音書やルカによる福音書が伝えているようなこととは微妙に違っています。マタイによる福音書やルカによる福音書では、シエスが40日間荒れ野でお過ごしになってすっかり空腹になられた、そのところへサタンがやってきて数々の誘惑を仕掛けたというふうに言われているんです。ですからマタイやマルコ、他の福音書では40日の準備の期間をシエスが荒れ野でお過ごしになって、でその後サタンの誘惑があったというような、そんな口ぶりで語られるのですが、このマルコによる福音書だけは違っています。ここではまさにシエスが荒れ野へと送られ、これからの救い主としての準備をなさっておられるその最中です。40日にわたって毎日シエスは苦しめられ、神様から備えられた救い主としての働きをやめてしまうように、そう脅され誘惑を受けになったのだって、ここにはそう言われてるんです。で非常に簡潔に、イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられたって、それしか書かれていませんから、イエス様がお受けになった誘惑が具体的にどんなことだったかということまでは、今日の記事からははっきり分かりません。はっきり分かりません。詳しいことは言えないのですけれど、しかしすぐそれに続けてシエスがこの40日の間荒れ野で野獣と一緒におられたと、そう言われていることから考えますと、獰猛な野獣の脅かしに遭いながら40日をお過ごしになったと、そういうことをこの箇所は伝えているようにも思います。シエスは40日の間、気を抜いたらいつも野獣に襲われてしまう、そういう緊張を持ってお過ごしになったんじゃないでしょうか。そしてまたこの荒野というのはヨルダン川流域から東の方に広がっていく、そういう場所ですけれども、この荒野というのは私たちが日本で、荒れ地というふうに普通考えるようなですね、日本の山岳地みたいな山林とか草むらとかそういう場所ではなくて、岩だらけで緑があまり育たない文字通りの荒れ地だというふうに言われています。でそういうところでは植物も育たないくらいなのですから、食料や水を手に入れることはとても難しいわけです。でしたがってこの荒れ野の40日の間、シエスは 空腹や渇きも経験なさっただろうというふうに想像することができます。で、13節には、主イエスが40日の間野獣と一緒に荒れ野におられたのだと、そう言われていますが、同時にそこには天使たちも仕えていたというふうに言われています。で、この天使たちが仕えてたという言葉は、もともとのギリシャ語でこれ読みますと、食事のお世話をするっていう、そういう文字が書いてあります。ですから天使たちはどういうふうにイエス様に仕えていたのか、まずはシエスのもとに定期的に食料や飲み水を運んでいたのだろう、そんなふうに読むことができます。で、ちょうど旧約聖書に預言者エリアという人が出てきますが、このエリアが40日40夜の間荒れ野をさまよい歩くという、そういう記事が出てまいります。エリアはその40日40夜の間荒れ野をさまよい歩いて疲れ切って倒れ込んでしまうんです。すると、そのたんびにです、そのくたびれ果てて倒れているエリアのもとを見つかいが訪ねて、パン菓子や水を届けてくれた、そんな記事が旧約聖書にあります。で、ここに言われていることというのも、詳しくそういう場面が描かれているわけじゃありませんけれども、おそらくシエスの場合も事情はそんなだったんだろうと、そんなふうに想像されます。エリアが荒れ野の中で天使たちに養われ支えられながら鍛えられて預言者の務めに向かっていったようにです、シエスもまた荒れ野に40日間留め置かれました。激しい疲労と食料の乏しさ、そして野獣によって脅かされる命の脅かし、さらには誰にも会うことができない孤独ということもあったかもしれません。で、そういうシエスを脅かしていた状況が、今日のところでは一言で誘惑だったというふうな言葉で言い表されています。ですから、ここで40日間の間サタンから誘惑を受けられたと言われている、この誘惑という中身は、マタイやルカによる福音書で同じように荒れ野の誘惑と呼ばれている出来事とは随分違う印象を受ける、そういうものだったと言えるように思うんです。ここには別にです、他の福音書に出てくるようなパンやこの世の富を示して私を拝みなさいって、そんなふうにサタンがシエスに親しげに寄ってくるなんていう場面は出てこないんです。シエスを神様から引き離して罪の道に誘い込むような、そういう誘惑じゃなくて、むしろここに語られていることというのは、非常に厳しく生存を脅かして力ずくでも救い主としての働きからシエスを引き離してしまおうとする、そういう試みが起こっています。シエスはまさにこの誘惑と言われてますが、荒れ野で試みの時をお過ごしになったんです。神様に信頼をして神の子として歩む、もしそういう歩みを取っていくならば、この先そのあなたの在り方自体にさまざまな苦難や攻撃が襲ってくることになる、あなたはすりつぶされていくぞと、そういうような誘惑をシエスは荒れ野で40日にわたって経験なさいました。で、この福音書でです、シエスを神様に従う方向からねじ曲げて違う方向に進ませてしまおうとするサタンのありようというのは、他の福音書のに出てくるサタンのありようと比べるとずっと巧妙だと言われる場合があります。で、どうしてかというと、ここには確かにシエスがサタンから誘惑を受けられた、そう言われてるんですが、そのサタン自身は一向に姿を見せないからです。シエスはサタンから誘惑を受けられたけど、それは野獣と一緒におられたんだという言い方をします。シエスを荒れ野の生活において実際に脅かしたものは何か、それは野獣の攻撃であり、さまざまな欠乏であり、疲労であり、そういったごく普通に経験をするような事柄でした。 サタン自身はです、その背後にいて全てを操って指示を出していたに違いないんですけれど、しかし他の福音書の場合みたいにシエスの前にのこのこ現れたりはしないんです。でサタンが姿を現さないというには一つの、戦略があると思います。それは一切を神様抜きで経験させ、そして神様抜きで解決させようとする、そういう思惑がこのサタンにあるんです。でこれはしかしです、こういう巧妙な、誘惑というのは、聖書のここに書かれているイエス様が経験なさったというだけではなくて、私たち自身が、日々の生活の中で経験する困難や試みということを思い返しても思い当たることがあるのではないかというふうに思います。私たちもです、日々の生活の中でいろいろな困りごとを経験したり悩みに出会ったりすることがあります。でそんな時に私たちはどうするか、自分がちょっとでも困ったらすぐに神様に助けを求めてお祈りするなんてことになるでしょうか。そうなれば本当はいいんです。私たちはどんなことであっても神様に祈って助けを求めていいと思います。どんなに社会に思えることでも、また逆に到底自分には立ち行き続く人にないと思うような深刻なことでも、どちらも神様に祈りを助けを祈り求めていいんです。でもし私たちもですね、今自分が直面している困難や悩みのこと、あるいは悲しみや苦しみの向こう側にはっきりと肩の神を思えると感じたならば、私たちは迷わず神様に助けてください、私はどうにもなりませんと祈るだろうと。ところが肩が肩を助けているとか神様に祈るとか、私自身もよく実感することになります。神様の困りごとや問題に対しては神様を祈りして助けを求めるんじゃなくて、まず自分の力で解決しようと、あなたの力で、自分の力で、自分の力で、何であれ困りごとや悩みを解決しようと、なんとかなるんじゃないかと思ってしまう。そしてそれが何ともならない場合というのもあるわけです。自分の力で解決できない、そういう時にはどうなってしまうか、諦めてしまうか、そういう時にはどうなってしまうか、私たちはその中でただ困っているのは自分で、そして思うようにできたりできなかったりするのも自分なんだと思って暮らしていますが、実はそういう生活っていうのは、その時代の神様からやっぱり離れた生活になります。サタンはですね、姿を隠している、それはどうしてか、一切の事柄や出来事をもともと神様なんかいないこの世のだけの出来事なんだと思い込ませようとしています。この世界全体が平和でありますようにとか、そういうところで争い合っている国々や人々に平和が訪れますように、あるいはいろいろな災害に遭っているテレビでそういうものを見るときに、あの人たちがどうか救われますように、そういうふうに神様に祈ることはあってもです、その同じ人が神様どうか地元のことを私に与えてください、その私のこの問題をどうぞ神様に救ってくださいと祈ることを忘れさせてしまう、でそういうところにサタンの計り事もある。サタン自身が姿を見せない、 この世の日常の悩みや問題というのは全て人間が自分の力で解決するものだ、そう思い込ませてしまうようなところがあるんです。この荒れ野においてサタンは自分自身が直接シエスに手を下し攻撃を仕掛けたりはしていません。さまざまな欠乏や飢え、野獣たちの脅かしというものの背後に一歩退いて、そしてシエスを試み行き詰まらせようとしているんです。ところがシエスはそういう生活の中でその生活をひるむことなく最後まで耐え忍ばれました。それは天使たちがここに仕えていた、主に仕えていたと言われているみたいに、天使たちの助けを借りて一瞬も神様から離れることなく40日の期間をお過ごしになったんです。 で13節のところにごく素っ気ない書き方がされています。その間野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていた、この天使たちが仕えていたというこの言葉がとても重要だと思います。天使たちが仕えていた、まるで、そういうことがありましたって事実だけが報告されているみたいですが、実はこれはです、主イエスが天使たちに仕えることを許しになってたっていうことです。主イエスがこの40日の間荒野の中で天使たちに仕えてもらい支えてもらう生活をお過ごしになってくださった、そう言われてるんです。で私たち自身はです、自分がイエス様と全く同じってわけじゃないのであまりこういう聖書の記事を読んでも考えないことですけど、主イエスご自身はですよ、神様の独り子であって神様と等しい方なんですから、その神様のと等しい神の子であるという力を使えばです、荒野にあったって何にも脅かされることなく獣たちを近づけもせず、サタンにも指一本触れさせないでお過ごしになることだっておできになったに違いないんです。天使たちが主にお仕えしたっていうのも、主がそういうふうに仕えることを許してくださったから天使たちは仕えることができたので、もしイエス様がです、自分は荒野にいるけど天使なんかに仕えてもらわなくたって結構だ、私は神と等しいんだから自分だけでここで生きていける、そうおっしゃって一人きりで満ち足りた暮らしをなさろうとしたら、天使たちは主イエスにお仕えするなんてことが起こらなかったに違いないんです。そしてイエス様はしようとしたら神の独り子なんですから、そういう生活を簡単にすることがおできになったに違いないんです。しかし事実としてイエス様はそうなさらなかったんだってここに言われています。主イエスはご自身が一人だけで神の子としての満ち足りた生活をなさるというのじゃなくて、そうではなくて聖霊の促しに従って自ら荒野に赴いていって、そしてそこで欠乏と疲労を耐え忍ばれ、野獣の脅かしも甘んじて桶になりながら天使たちに養われ支えられて生きる生活を選び取られたんです。こういう主イエスのありようについてヘブライ人への手紙の4章15節にこんな言い方が出てまいります。この方はあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのですって。イエス様はご自身の救い主としての生涯に立つ前に40日間その準備の期間をお過ごしになりました。それは今から救い主として働くときに人間と同じようにお過ごしになる、その生活をすでにあれので経験してくださったんです。私たち人間は神と等しいものではありませんから、私たちがこの地上の生活の中でさまざまな苦しみに遭い、悩みに遭い、悲しみを経験するときにそのことを自分と関わりがないように自分一人だけで充実し満足して生きるなんてことはできません。私たちは本当に慰めを受け勇気を与えられ支えられながらこの地上の生活を歩んでいくほかないんですけれど、シエスはあれのでそういう人間の生活を同じように経験をしてくださったんです。私たちと同様に試練に遭ってくださった。そしてそういう生活をもってサタンの誘惑に対しても向かい合われました。さまざまな問題や欠乏を抱えながら、それでもそこでご自身が本当に神様から愛されているものとして、また神様の御心にかなうしもべとしての生活を天使たちに励ましてもらいながら養ってもらいながらお過ごしになったんです。ですからシエスがここで40日の間サタンから誘惑を受けになった、40日の間ずっとそういう経験をなさったというのは、シエスご自身が救い主としての、技に立てられていくその準備であると同時に私たちのためにも経験してくださった、そういうことでもあるんです。 すなわち私たちがこの地上の生活において経験させられる激しい悩みや苦しみ、あるいは深い痛みの出来事に出会う、その時に私たちが助けてもらわなきゃいけないような、天使によって支えられるという、そういう歩みをシエスが私たちに先んじてあれので経験をしてくださいました。そしてどんなに激しい脅かしに出会わされる時にも、天使たちが間違いなく神様の子らを顧みる、神様がそういう救いを一人一人に与えながら、最後の本当の神様のものとして完成されていくところに導いてくださるのだという、その生活をシエスが40日の間終わりまで歩んでくださったんです。神様の子らがこの地上でいろいろな形で誘惑され攻撃を受ける、そして困り果ててしまう時にも、神様はきっとそこに糧を備えてくださる、そしてまた生きた水を送って潤してくださる、そういう経験をシエスご自身がこの荒れ野でしてくださいました。このマルコによる福音書というのは、一番初めに神の子イエス・キリストの福音の始め、そういう言葉で書き出されます。神様の独り子であるシエス・キリストの福音、それはこうやって始まっていると言って、その福音の土台としてシエスが地上のキリスト者第一号として洗礼を受けてくださったんだということがまず語られる。そしてそれにすぐ引き続いて、この主が地上のあらゆる苦しみ、痛み、恐れを経験させられる、そういう荒れ野の生活の中にあって、確かに天使たちに世話をしてもらいながら神様への信頼と希望を失わず40日を終わりまで歩んでくださった、そういうことが語られているんです。荒れ野での誘惑はシエスご自身の働きの準備のためであり、同時に私たちのためにも苦しみを経験してくださっている出来事なんです。そしてその荒れ野においてシエスが絶えず天使たちに助けられ歩まれたと言われているのは、私たちにも同じようにです。神様が助けて送ってくださる、そしてイエス様がこういう誘惑に屈してしまってサタンの言いなりになってしまう、なびいてしまうというのじゃなくて、終わりまで生きる、歩むことがおできになった、そしてそういうイエス様が私たちにもいつも共にいてくださるのだということを私たちは知らされていくんです。私たちはシエスが私たちのことをご存知であり、そして天使たちを私たちにも送ってくださるのだということを期待していいんじゃないでしょうか。でさらに言うとです、野獣たちと一緒にいたというふうに言われます。この野獣というのも、普通で言えばシエスを脅かすそういうもの、そう考えられますけれども、しかしイエス様はそういう野獣とも実は神様から作られたものとして愛を持ってお過ごしになった、そういう中で野獣たちもシエスのもとでおとなしく過ごしていたのではないかと、そう考える人もいるんです。私たちはこの地上でいろいろなことに脅かされるときに、ただそれに恐れて逃げ回って身を隠しているって、それだけではないのだろうと思います。イエス様が確かにこの私たちと共に歩んでくださる、そしてその時には場合によって私たちに隙があれば攻撃を仕掛けてくるような、そういうものに対しても本当に主が共にいてくださるのだということを思いながら、一緒に愛を持って生きていく、そういうあり方をすることができるのではないでしょうか。あらゆる人生の事柄について神様に信頼し期待しお祈りを捧げていいんです。そうやって神様に救いを求め、また神様の助けをいただきながら神様に愛されて生きる、神の子らとしての生活を深く味わい感謝し、そして皆を賛美する、そういう幸いな生活を歩んでいくものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、聖霊がシエスを荒れ野へと導き、 40日の間、シエスをそこに留めた。聖書はそのように語っています。私たちのためにシエスが荒れ野で様々な欠乏や苦難を経験してくださり、そしてシエスご自身の十字架に向かって歩んでいかれるその歩みの準備をなさりながら、同時にどんなこの世の脅かしも、またどんな飢えも欠乏も私たちを滅ぼすのではなく、あなたの顧みと配慮と支えが常にあるのだということを、荒れ野においてシエスがお示しくださり、主を信じてまた主に支えられて生きるように私たちに導きを与えてくださることを感謝いたします。私たちはこの地上で自分自身の本当に乏しいものでしかない力により頼み、傲慢になり、そして思うようにならないときには諦めたりがっかりして絶望してしまったりしますけれども、どうかそのようなあなたから離れた哀れな生き方をするのではなくて、主イエスキリストが確かに私たちのために荒れ野での苦難を耐え忍ばれ、また十字架に向かっていかれる御業を果たしてくださり、今復活して私たちと共にいてくださることを仰に見ることが許されますように、主イエスキリストがどんな時にも私たちを顧み、あなたの助けを私たちにもたらすように取りなし、そしてあなたの民として私たちが生かされている、そのことを覚え感謝し、あなたに信頼をして歩む、そのような幸いな生活をどうか私たちにここから再び始めさせてくださいますようにお願いいたします。今日から始まる人巡りの時、私たちがどのようなことに出会うのか私たちは存じません。しかし全てにおいてあなたの顧みがあり配慮がある中で私たちが持ち運ばれることを信じます。どうか私たちが、たとえ私たちにさまざまな試練や困難が襲いかかってくるように思えるときにも、主が共にいてくださることによって平安を与えられ、そしてそこで本当にあなたの民としてふさわしい生活を歩んでいくことができますように、御言葉による知恵を与え、また導きを与え、御言葉の約束の通りの保護をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。